Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Dhamman saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhamman saranam gacchami.
Dutiyampi dhamman saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kame sumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamela yamachapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
診療です。マカハンニャハラミタ診療 ねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、車の中で聞いてるわけね。はい。うん、まあ車の中でね、あのポッドキャスト聞く人は結構いるんだけど、それをライブで聞く人は初めてかもしれないけど、まあいいや。はい。それさん、ちょ、あの安全運転してください、ね。脇見しないで。はい。ですね。ポッドキャスト用に言いますと、私らはね、今ね、いつもの福島県の会津地方にあるブラバンダイのね、早稲田温泉の民宿ゆるりさんにお邪魔しています。もう2012年以来のね、関係なんですけども、まあ大体最初は夏のみ、6月の初め、でそれから、3年前からね、2000年の12月から、冬も、やっていますね。まあ今基本的に、6月と12月とね、やってる感じですね。はい。でですね、もちろんここがね、裏番で一方案の、が生まれた場所なんで、それちょっとね、よく分かんない人の、知らない人のためにちょっと解説してからですね、今日はですね、もう年末で、年末の法話は今日がこれで締めなんですよ。それで、年末、ね、ごめんなさい、年始の初めの週末はちょっとお休みさせていただいて、で2週目からね、始めたいと思っています。っていうのは、ちょっと待ってね。はい。年始がね、6、7なんだけども。違うよ、違う、違う、違う。だから、30、31日が休むってことでね。で、6、7が、始めます。だから、6日から始めるってことね。だから、30、31日の年末がお休みして、6、7の、週末から、土曜と日曜日ね、始める感じになりますね。はい。でまあってことは、もう今日が最後なんでね、ちょっとね、今日でちょっと締めるような話になるかなと思います。特に今年のね、秋 ぐらいから、まあ、昨日までいた人によると6月ぐらいからね、一方案のがなんかちょっと一歩踏み込んだっていうね、いう印象を、まあ、その人は時々いらっしゃるんだけど、まあ、主にはあのポッドキャストを毎週追いかけてるような人 でそういう人から見てもあの6月ぐらいからガラッと変わったよね。でそれで9月特に、まあ、あのインドね行ってからさらに変わって、で、あの11月ぐらいからもう一歩踏み込んだかなっていうね、あの気もしています。まあ私自身もう夢中になってあの毎週毎週あのテーマについてお話ししているので、まあ後から振り返るとああそうだったかなっていうね、気がしていますね。で今あの時間軸の問題がついに出たね、それからマインドフルネスと視観多座の問題も出て、でプレゼントモメントっていうのが出てね、で今日はですねあのお話ししたいのは、そういうことによってまあ一方案のね特徴は何て言っても二重構造、世界が二重構造になってるよねっていうね、で二重構造のそれぞれ あの用語は第四図と第五図って言ったりね、第五図の方を青空って言ったり、謎の X とか言ったりね、まあ、いろんな、言い方をしてきて、でそれがまあ一方あのイロハのイなんだけども、問題はあのそこにどうやって入っていくか、つまり皆さんがよく知っている世界とは全然別の世界があるよね。どうもそうらしい、ね、でその世界をどう実感するかっていう、話なんですよ。でこれについて、まあ、私もあらゆるあの方法を使って、いろいろ話してきたんだけども、やっぱりね、この最近の時間軸っていうことと、視観多座的態度っていうこととマインドフルネスっていうことと、でそこら辺で見事になんか全部つながってきた、ね、でそれでね最後の問題が一つだけ残っていて、でそうすると今までの世界と全く違う世界がある、でそれを生きているのは誰って言ったら、もちろん私なんだけども、皆さんなんだけども、でその時に、今までの世界では thinking っていうものが働いていたよね、だから新しい世界では awareness っていうものがあるよね、でこの thinking と awareness と全く違うよね、っていうところまではいいんですよ、ね、まあ、これも後でちゃんと説明しますけども、じゃああともう一つ残ってた課題が体なんですよ。体でこの体に関しても、まあ大体ヒントになるようなことはあの大体見つけてきたんだけれども、最後のところやっぱり私自身が言い切っていなかったと思います。あの、言い切れなかったところがあって、でもここを言い切れたら、今まで私がああでもないこうでもない言ってきたものをもう一歩か二歩突き詰めれば、あのこういう、ね、結論になるのはあの論理の展開としては当たり前だよねっていうことで、でそうはっきり言っちゃった方がかえってなんか全部がすっきりするんじゃないかっていうことですね。っていうのが、それが何かって言ったらば、もう一つの意識と対になっているあのもう一つの体、ね、今までの体ともう一つの体っていうのをあの対比させちゃった方が 非常に分かりやすいんではないか。で特にこれがプラクティカルにですね、特にあの瞑想のマンダラメソッドの瞑想の面から言っても、あのこういうふうに頭を整理した方が瞑想自身が非常にやりやすいだろうし、でなぜうまくいかなかったのかもはっきりするし、でじゃあどうすればいいのかもはっきりするのではないかなと思います、ね、こういうふうに捉えた方が、要するにもう瞑想っていうのは皆さんお分かりのように、瞑想っていうのはまあ確かに実践なんだけれども、実践に先立つものがあって、これやっぱり理解なんですよ。理解なわけね、アンダースタンディングなわけね。で理解することによって、それを実践の中で感じ取ることができるし、逆に頭の中はっきりしてないと、感じ取れないってことがやっぱあるわけね、あるわけなんですよ。だからただなんとなくふわふわやってて、いきなりなんかを体験するってこともまあないことはないんだけれども、やっぱり頭がすっきりした状態で、やった方がはるかにはっきりするですよ。だから理解と、経験っていうのはもうなんていうかな、対立するものではなくて、お互いが理解することによって何かを体験することが、経験することができて、でその経験体験することが理解の方に、パワーを与えて、でそのパワーを与えられた理解がさらに、実践とかの方に、跳ね返っていくっていう、そういうものなのね、あの瞑想という瞑想と理解っていうのはね。だから多分私のね仏教理解が、他の人よりがちょっと一歩か二歩進んでいると思います。っていうのはなぜかって言ったら、やっぱ瞑想のある経験によってはっきりしたことがもう理解できるし、でそれをクリアに言えることができちゃうわけね。なぜかといえばそれだけの、あの経験をしてきているからね。でそれがその経験をしてない人から見ると、なんでそんなにはっきりと言い切れるのっていうね疑問が出てくるのはわかるんですよ。それなぜかって言ったらば、その人はやっぱりその経験をしていないから、経験をしていないから、どうしてもね理解がそこら辺曖昧になってしまう。で経験さえしていればもうはっきりと言い切れるし、言い切らなきゃいけないのね、私のような立場だと、あの瞑想を指導する立場としては、仏教を教える立場としては、じゃないとみんなが迷ってしまうから。ここはこういうもんなんだってね、いうふうに、ここはやっぱり曖昧にはできないですよ。ね、で、これはっきり言うことによって、皆さんがあのはっきりした理解を得て、でそうすることによって、実践が、経験が深まっていくっていうね、あのそういういいか、あのいいあの波紋を、いい意味での波紋をね、あの生んでいく。で波紋っていったらほら波、あの水面の波がうわーって広がっていくじゃないですか。でそんな感じで、広がっていったらいいのではないかなと思います。ね、でそれで今日はねちょっとあのこれまで別にごまかしてたわけでもないんだけれども、あの必ずしもはっきり言わなかったこと、あんまり別に隠してたわけでもごまかしていたわけでもなくて、ただなんとなく あまり思いが至らなかったっていうね、いうところがあって、それについてねちょっと 踏み込んで話したいと思います。でそしたらですね、これを言ってしまうと、まあ、要するにもう一つの体ってね、もう一つの体っていうことを言ってしまうと、なんか見事にね、いろんなものの、なんていうかな、辻褄が合うのね。辻褄が合う。だから仏教やってて一番きついのが辻褄が合わなくなるんですよ、いろんなことの、ね、でそれで、こういうふうに見たら辻褄が合うし、全てが理解できちゃうよね。だから多分ね、まあ、私もこの世界にずっといる人間なんだけども、多分、皆さん自身が仏教に関わるようになっていろんなことを聞いて、でそれがなんていうのかな、孤立してるんですよ。いきなり、はい、マインドフルネスが大事ですよって言われちゃって、いきなりシカンタダが大事ですよって言われて、いきなりヴィパッサナが大事ですよって言われて、ね、でそのマインドフルネスの説明も、まあ、受ける、ね、でそれで、シカンタダの説明も受ける、なんていうか全体の構造の中ではなくて、ポツンとシカンタダだけが存在する、ポツンとマインドフルネスだけがある、ポツンとヴィパッサナだけがある、ね、それでなんかいきなりなんていうかな、いきなりアウトブルースカイってね、まあ、よく言うんですけども、いきなり、うん、まあ、閉めてください、いきなり何の文脈もなしに、はい、瞑想しなさい、鼻のところで鼻の出入りに集中しなさい、そしたらなんかニミッタってのが見えるよとか、なんかいきなり言い始めるわけね。でそしてみんながニミッタ見たいなんて言って、いやそれ一体何ですかってね、話になるわけね。でまあ日本にはその覇気とした座禅の流れがあって、で座禅の中流れの中ではニミッタとか、まあ一切言わないわけなんですよ。じゃあ今までの歴史的にやってきた座禅とこのニミッタっていうこととか、あるいはマインドフルネスとかヴィパッサナとかって一体どういう位置関係になってるのっていうね、説明一切ないんですよ。それは当たり前ですよね。ニミッタがどうの、ヴィパッサナがどうの、マインドフルネスがどうのっていう人、いう教える人たちは日本の伝統的な仏教知らない、何にも知らないんだから。いきなりミャンマーからやってきて、いきなりスリランカからやってきて、いきなりそういうことを教える。で日本の伝統仏教しか、逆に日本の伝統仏教しか勉強してない人たちによっては、なんかいきなり外国からそういうものが来てなんか面食らっちゃってるっていうね、いう状況で、でそれを普通の平均的な日本人が聞いちゃうわけですよ。ね、大混乱でしょ、そんなの。当たり前ですよ。大混乱。ね、だから、大混乱して、さらに悪いのは、なんか、お互いにグループ作っちゃってね、グループ作っちゃって。でこっちのグループとこっちのグループが対立しちゃって、私はこっちのグループに所属します、私はこっちのグループに所属しますなんていう実に不毛なことをやってしまうわけね。そうなんですよ。だからなんていうかな、シカンタダなんてポツンと存在するわけでもないし、マインドフルネスっていうのがポツンと存在するわけでもなくて、あるいはニミッタがどうのっていうのがポツンと存在するわけではなくて、もう全体を理解しないとダメなんですよ、ね、だから呼吸に集中した時に、まあ、この鼻の入り口に円盤状の光が見えるんだけども、じゃあこれ一体何なのよってね、をもっと大きな文脈の中で説明しないとわけわからなくなるわけなんですよ、ね、 でそれで、まあ、いろんなグループが別れ別れにあって、で自分はこのグループに所属してこのグループだけに通用することをやって、で自分はまた別のグループに所属してって言ってたら、なんていうか何にもはっきりしないわけね。いいですかね。でそういうことが今ようやく全部説明ができる。シカンタサって一体どういうことなの、マインドフルネスってどういうことなの、呼吸に集中した時に見える光ってあれ一体何なのってね、そういうことを全部一気に説明できる、ね、でだけどもなんていうかな、これ説明できるのはある全く新しい世界観を、受け入れてもらった場合のみなんですよ。ある世界観を受け入れなかったらば、相も変わらず謎の士官座をやって、謎のマインドフルネスをやって、謎のニミッタを見るとかね、なって全然ならないわけ、ね、でもある世界観を受け入れてもらったら全部が統一理論化する。でその統一理論化したのをワンダルマって言ってるわけね。でこれもワンダルマっていうのはもう前も説明したけども、これは私のオリジナルじゃなくて、まあ、ジョセフ・ゴルドシュタインっていうね、ゴルドシュタインって言葉でもうすぐに、獣医師だと分かれますけどね。いいですかね、シュタインっていうのはみんな獣医師の人ですよ、ユダヤの人ですよ、ね、で日本人にとって獣医師の人と、獣医師もウエスタン西洋人と思うんだけど、西洋人はそう思ってないんですよ、思ってないわけ。西洋人にとって獣医師っていうのはまた非常に特別な人たち。でこの感覚がね、ちょっとアメリカとかで住まないと分かんないのね。日本人はみんな白人さんねって見えちゃうけども、ちょっと違うわけ、ね、で、で仏教っていうのは実はね、西洋の仏教っていうのは実は獣医師の人が実は牛耳ってるってわけじゃないんだけども、トップがみんな大体獣医師の人が多いんですよ。それぞれのヴィパッサナセンターとかね、まあそれはいいんだけども、でこのゴルドシュタインさんのが主にテラバダやってきて、で、チベットのリンポチェに出会って、でどちらも非常に感銘を受けた。だけれどもいかんせんこの二人が、自分が心から尊敬する二人が、話していることが見事にぶつかっちゃうよねっていうことで、悩んで、でもなんとかワンダルマっていうものを作り上げようってね、したんだけども全然成功していないんですよ。成功していないわけで、なぜ成功していないかっていうと、この私が今ずっと一方案で提示している世界観がそこにはないからなのね。でこの世界観がない限り、テラバダのある長老ですね、ウパンディータセアドだと思いますけども、それとチベットのリンポチェ、ちょっと名前出てこない、ごめんなさい、族チェン関係のリンポチェだと、ニンマハのリンポチェだったかな、だったと思いますけども、そのニュシュルリンポチェかな、まあ、ごめんなさい、ちょっと不正確です、の言うことがやっぱりぶつかってしまう。だけども私が今提示している世界観に立てば全然ぶつからないですよ。ぶつからないの。だけどなぜぶつからないのかって言ったらば、ある世界観に基づいたらっていう、そういう、まあそういう限定がつくんだけども、でその世界観って言ったら何なのって言ったら、世界っていうのは二重構造してるよねっていうことに尽きるわけ。ね、 で、我々がよく知っている世界とは別にもう一つの次元っていうのがどうも存在するらしい。でそしてそれを仏教というものが扱ってきた、ね、そういうふうに、捉えると、何もかもうまく理解できちゃう。はい、ね、できちゃうわけ、ね、で、でねで、今日はねそれについて話すんだけども、ここ数週間一体何を話してきたかっていうと、その二重構造の2番目の方ですね、もう一つの方ですね、もう一つの次元にどうやって入っていくのかっていうことで、時間軸と、無時間っていうことを、取り上げてきましたね。でそこが、まあ、エクアート・トールさんとかティク・ナット・ハン氏とかっていう人たちの、もう鍵を握るわけですね。でそうなんだけども、お二人が言ってることはまさにそこしか言っていないんだけども、いまいちなんていうかな、提示の仕方がはっきりしないから、なんかそれはどうもきちんと伝わっていないんじゃないかってね。でそこをもうちょっと私らだったら、突き詰めて、お話できるではないかなと思いますね。で、そのもう一つの方に、今までもう一つの意識っていうものを入れてたんだけども、もう一つの体っていうことを、入れると非常に、分かりやすいのではないかなと思います、ね。これについてはね、あの後から、ちょっとダーマパタとかイクワさんのトールさんの言葉とか、ティクナタンシはねもうずっと最近取り上げていたんで、まあ今日はまあいいかなと思いますけども、ね、はい、話していきたいと思います、ね。ただね、とりあえずちょっとね福島のことだけちょっとお先に、お話ししておくと、このね、裏番台一方庵はこの、ここ今早稲沢って集落にあるんですけども、まあその、中に、あります、ね、歩いてもすぐのところに、あ、まあすぐじゃないんだけども、あの車だったらパッパって、ね、すぐ行けるようなところにあって、でこの冬のね福島リトリートが常に、鍵を握ってきたわけなんですよ。で、まあ前もお話したけども、2020年の12月ですねのに初めてこの冬のリトリートをやって、でそのやった理由っていうのが、やった理由っていうのが、まあ、2020年の11月にね、うち私の母が亡くなって、でそれまでは、 やっぱりね、母と父 の、 あの最後を見なきゃいけないっていうねのがあって、あの、まあ、父も母も、まあ、最後は有料老人ホームに入ってたんだけども、まあ、それのそこに毎月1回は行ってね、で、座禅会して母と会ってっていうことを繰り返してきて、それで、2020年の11月に母が亡くなった時点で、まあ、母と、父に対する、まあ、全ての責任は、まあ、終わったかなってね、お墓も用意してお葬儀もやって、あの入骨もやってね、そうした時に、なんかちょっとポカンとポカンとね、開いてしまって、でここはじゃあ一応父と母の最後を見るっていうのが非常に重たいものとしてずっとあったんだけども、それが一気になくなってしまったら、じゃあこの先どうするのって言った場合に、まあ、まずはあの12月に、今まで冬は避けていたんだけども、ちょっとゆるりさんへ冬のゆるりを見ようかってね、感じで行って、でそしたら、まあ、とんでもなく素晴らしい世界だってことが分かって、それで、このラマダ一本案をね、作るっていう方向に、まあ、すぐに行ったわけなんですよ、ね、それが3年前ですね。で2年前に、まあ、その後すぐにここを購入できて、で、前の家をリフォームするんじゃなくて全く新築するってことに決めて、だったら設計図を書かなきゃっていうことを決めたのがちょうど2年前ですね。はい。でそれで、その後この村に、実は大阪から引退していて、大阪の時非常に活躍していた建築士の人がいらして、でその人にと相談して、まあ、立派な図面ができたわけなんですよ、ね、で、その図面に基づいて完成予想図を作って、でそれをもとにファンドレイジングを始めて、でちょっと途中まで行ったんだけども、どうしても乗り越えられない壁があるよねっていうところで、がちょうど1年前で、でなんとかこのファンドレイジングの壁を乗り越えようっていう、決意をしたのがちょうどそうですね。で、そしたら今年になって、まあ、その壁もなんとか乗り越えつつあるね、いうことなんですよ。だからこの裏番台一本案を成立させるためにはいくつかの、ね、壁があって、で一つが場所そのものを見つける、ね、それも半年後にすぐ見つかったんだけども、でそれからもちろんファンドレイジングの難しさっていうのがあって、それも何とか乗り越えて、でこれでもいけるかなと思ったら、もう一つねでかい壁があって、でそれが何て言うかな、やっぱりね大阪とか首都圏の人間にはやっぱピンとこないんだけども、大阪とか首都圏の人間だったらばもう建築資金さえ用意すればね、すぐにもう業者なんか見つかって、その業者がもう数ヶ月経たないうちに工事を始めるね、まあそれができるのはもう十分な工務店さんとか人材がいるからですね。でところがやっぱりね、こういうとこ来るとなかなかそれが難しいわけなんですよ。まあ人口も少ないから、当然家の新築 件数なんて少なくて、で、まあ、それをなんとかあの業者さんの間でやりくりしているの で私らがすぐに、まあ立ててくださいって言ってもそんなに「はいどうぞ」ってもう1ヶ月後にすぐ工事始めるってわけにはいかないみたいですね。でそれでちょっとね今あの待たされたりいろいろしてきたんだけども、まあなんとかねあの明日、その打ち合わせのねあの、あの話し合いにね、まあ、行きますけども、ね、であと残ってるのが、まあ、宗教法人なんですけども、まあ、これはようやくね弁護士さんとあの引き受けてくださる人がいて、まあ、その人と今あの連絡取り合いながら進んでいるっていうねとこですね。だからまあ、 あのずっと課題になっていたことがまだ解決はついていないんだけども、少なくともね全部あのもうオンプログレスっていうのかな、あの進んでいるっていう、ことですね。はい。でね、今回ちょっと一つ嬉しかったのが、裏番で一方案から、ちょっとどうか100メートル200メートルぐらい行くと、まず鳥居があって、でその奥にお不動さんがねお祭りしてあるんですよ。いわゆるの不動産ですね。あの炎があって、剣を持っていて、で剣とあと綱を持っていてね、ロープ持っていて、でそのロープで、人々を救うけれども何か邪悪なものはもう剣でぶった切るっていうねいう、ものですね。お不動産らしいね、まあそれがどういう経緯であそこにあるのかは分からないんだけども、まああって、でそれを早稲田の集落の人たちが非常に大事にしてきた。だけども非常に、去年のね、去年は冬の雪がすごくて、でまず鳥居がぶっ潰れて、でそれでお不動産を、安置していた、の小屋自体が潰れちゃってね、なんと無残なことになっていて、まあ非常に結構ショックを受けたんですよ。今年の春に、来た時ですね。でそれが、ようやくあのなんていうかな、あの鳥居も新しくなって、で小屋も、まあ、新築ではなくて、まあ、再建なんですけどね、あの同じ材料と新しいのを組み合わせて、ね、して、まあ、本当に立派になって、まあもう当分大丈夫だろうってねいうので、でそれでさっきあの昨日かね、あのお不動産のとこへ行って般若心経を読ん でそれでどうか、ね、うまくいきますようにってね、あのお祈りしてきました。っていうのはちょうどこの場あの場所を発見した時に、お不動産にあの、ね、願い事をして、まあ、どうかこの今そこで古い別荘を発見して、これを何とか購入したいと思ってるんだけどもで、ね、お祈りしたら、まあ、もう本当に1ヶ月半ぐらいでもう一気にあの持ち主見つけて、でそれで、購入までできたっていうね、でそういう話なんですよ、ね、でだから今回もね、まあちょっと今ね、乗り越えなきゃいけない壁が、まあ、あるんだけども、まあ、なんとか乗り越えられるだろうなってね、思っています。でね、で何がそこで言いたいかっていうと、この世界を生きるっていうことは非常に、まあ、大変なことなんですよ。大変なことなわけね。で大変なことだから、それは本当にあれ狂った嵐をね公開するようなもん で私らは船に乗っていて、でこの船もそんなに頑丈じゃなくて、ね、だからいつ何時、ひっくり返るかもしれない。でそしてもしこの嵐の海に投げ出されたら、まあもう助かる見込みはない、ね、っていうような時に島を発見する、ね、島を発見したらその安心感って半端ないわけですよ。なぜかって言ったら、島の上にしっかりと、両足で立つことができるから、ね、そういう仏典で島って言った場合はそういうイメージなんですよ。もうどう考えたって荒い海に投げ出されて死ぬしかなかったところがようやく両足が立てる島に立つことができて、なんとか苦しみから逃れることができた。で、そういう圧倒的な安心感があるわけ、ね、でそういうことをね、仏典ではずっと言ってきてるわけなんですよ。ね、で例えばね、これダンマパダの非常に有名なところですけども、ちょっと待ってね。はい、ダンマのこれは不法逸のね第2章のところですね。勤め励みにより、不法逸により、制御により、また訓練により、賢者は暴流にも流されない島を作るべし。ね、だから、この何回も言うけども島っていうものの圧倒的な安心感、それをまず理解していただきたい、ね、そしてそれが勤め励み、不法逸、制御、訓練によって手に入るんだよ、ね、でまあそうなんだけれども、今日ずっと最初に話したようにこういうのっていうのはある世界観を抜きに言っても、じゃあ勤め励みってどんなふうに勤め励めばいいの、不法逸って一体どういうことなの、制御ってどういうことなの、訓練ってどういうことなので、どうしてそれらによって、そういう島、圧倒的な安心感を生む、島にたどり着けるのかどうかっていうのが、やっぱり説明つかないわけね。だからこれも本当に、二重構造を知らないとちょっと無理なわけね。で二重構造さえ、分かっていればこういうこともなんていうかな、具体的に理解できるわけ、ね、でこの島っていうのはもうはっきり言ってもう一つの次元のことなんですよ。もう一つの次元で、この今まで生きてきた時間軸の世界の中には、もうどうしようもなく 苦しみがあってね、でそこから出るから、その苦しみに流されない、島が、を我々は発見できるっていうね、そういう大きな絵がどうしても必要で、この絵を提示しないまま島が大事だよねとか不法律が大事だよねって、まあ今まで言ってきちゃった。だから結局分かんなかったっていうことですね。はい。でそれでね、これとほぼ同じものなんだけども、エクアさんがね、まあ、こんなことを言うわけですよ。Don't let the thought of future or past obscure the preciousness of the present moment. だから未来のことをあるいは過去のことを考えることによって現在の時間の大切さを、くらませるようなことはあってはいけない。はい、これもねヒントになるんじゃないかなと思います。いいですか、ね、じゃあ整理するね。いい、今嵐の世界がある、ね、でそこではもう小さな船で我々は今航海している。だから小さな船だといつひっくり返るかもわからない。でひっくり返って、海に投げ出されたらもうそれで一巻の終わりなんですよ、ね、でその時に、島があればね大丈夫じゃないですか。で船をいくら大きくしたって頑丈にしたって船である限りはやっぱ限度があるわけだけども、島だったらばそういう溺れるとか何かっていうものから一切、解放されるね。でそういう類の島を今イメージしてくださいね。いいですか。でその島とこの荒れた海っていう関係ね。でそれはどういう、関係になってるかっていうと、その荒れた海が時間軸ですね。時間軸、ね、でそして荒れた海ではない、安全な島っていうのがこの無時間の今っていう現在なんですよ、ね、でそういう関係です。でそうなんだけども、この、時間軸と垂直に交り合う、無時間の今っていうことがはっきりわからないと、やっぱり時間軸だけがあって、時間軸には確かに現在があるから、現在を大切にするって言ってもこの時間軸上の現在を大事にするっていうことになってしまうわけね。それだったらば、このエクアさんが言うその未来のことを考えたら過去のことを考えないで、プリシャスですね、現在の大切さを大事にしなさいって言っても、なぜ現在がそこまで大事なのかが、なぜ現在が、そういう荒れた海における島のような 状態なのかがやっぱりわからないですよ、ね、だから本当の意味での、救いにはならない。ね、だからこれがやっぱり現在が大事だよねっていう教えがいまいちなんていうかな、パワーを持てなかったやっぱ最大の理由なのね。だから、この、プレゼントっていうのは単なる過去現在未来のプレゼントではないんだよっていうことを言うために、ティクノタン氏はプレゼントモメントワンダフルモメントって言われるし、でそれでアルティメイトダイメンションということを盛んに強調されるんだけれども、それでもなんか肝心なところが伝わっていなかったっていうのが実際で、じゃあなぜそれが伝わらなかったのかって言ったらば、やっぱり、世界を一重構造として捉えていて、一重構造の中の過去現在未来しかなくて、でそうするとやっぱり現在がプリシャスネスオブプレゼントモメントって言っても、ワンダフルモメントって言ってもそのワンダフルであること、プリシャスであるってことがやっぱり伝わらないっていうことなのね。いいですか ね, ね。で、でまたちょっとね、私の話に戻すと、私にとってこの時間軸っていうのは、まあ親の仇みたいなもんで親の仇みたいなもんで、なんていうかな、その時間軸上生きるっていうことの不自然さっていうか不健康さですね。不健康っていうのが一番当たってると思うけども、健康さっていうのが私にとって、まあ、14歳以来のテーマだったんですよ、ね。時間軸上を生きるっていうことは、未来に何かが実現する、ね、でそのために今現在を何かするっていう、そういう生き方ですね。生き方だから、学校の勉強、まあ14歳だから学校の勉強が主なんだけども、学校の勉強をするのも、それはあくまでも未来に設定された試験に合格するため、ね、でその頃のね、私が一番何が嫌だったかっていうと、例えば数学をやるじゃないですか、ね、で問題が出てくるわけで、この問題は1900何年のなんとか高校とかなんとか大学の入試に出た問題だよねっていうことが書いてあるわけですよ、ね、それが嫌でしょうがなかった。わかるかな。だってそれだとこの数学を勉強すること自体が汚れるじゃないですか。わかります、言ってること。でこの数学の学問としての喜びのためにこれをやるんではなくて、これはまあ過去に、まあ、この問題出るわけないんだけど、もう過去に出ちゃったからね、過去に出た入試問題として出たんだよ、だから この問題を解けるようになるのは入試を解くためには非常に大切なんだよっていうこと。だからもう勉強の目的が違ってきちゃうわけね。当たり前だけど。で、それはまずいんじゃないの。つまりそうすることによって未来に何かを実現するっていう目的のためにそれは現在を汚してしまうことになるんじゃないのってね、いうのがずっとあったんですよ。ね、で、そうではなくて、そういうものから解放されて、ただ現在の中で、数学のなら数学を勉強する喜びのためだけに勉強する、ね、でそれをしない限り私らは常に未来のために生きていて、でこれも何回も言うけどその未来がね、まあ半年後1年後の入学試験だったとしたら、まあ半年1年経っと、まあ、その当日になってでそれで運よく受かったとしてもでそれで本当にどうにかなるかというとならないわけなんですよ。ですぐにまた次のものがあってでそれがあってもまた次のものがあってでもう永遠にこれ繰り返されるわけね。繰り返されていく。でそういう生き方そのものが、非常にまずいんじゃないか。ね。いうのがあって、で私は、そうじゃない、風に生きたいと思ったんだけども、それはなかなか難しくて、でそれでなんていうかな、自分がの心を抑えて、なんか何かのために何かをするっていう生き方ではないように、心を何とかしようとして、まあいろいろやって、まあわけわかんなくなっちゃったんだけども、まあその果てに。いつも言ってるね、アルバムは道場に入って、まあ雑巾がけとか何かをしてでそれで完全にまあそこは今に生きるっていうのがねキャッチフレーズだったんだ。でまあ今に生きるっていうのはすごいんですよ。でその頃その当時の私も分かんなかったんだけども、でもそこで実際にやってるやることは今に生きることの連続なのね。連続なんですよ。本当に掃除したり筋やったりいろいろしたり、ね、でそうすることによって不安とかいろんなものから解放された時間が訪れる。恐ろしく豊かな時間が訪れるのね。え、これ何なの。でそれで、まあ、そこには犬を飼っていて、で犬をみんなで外で散歩しに行く、ね、でそうすると世界がまるで美しいんですよ。え、私は世界をこんなふうに見たことなかったんだけども、ね、っていうようなことがあって、これ一体何なの。全然わかんなくて、でそれが私にとって、今に生きるプレゼントモメントワンダフルモメントに、触れた最初ですね。だからなんていうかな、未来のために生きる生きたくないんだって言っても、でそのやり方が分かんなかったから、で未来のために何かするっていう心をなんか何とか、押さえつけようとしてわけ分かんなくなっちゃったんだけども、あ、こういうふうにすれば今に生きられるのかっていうことが分かって、でもそれでもね、まだはっきりしなくて、でもこれをやるにはやっぱりもっと本格的にやんなきゃダメで、でそれで士官多佐っていうね、いうものが見えてきて、座るために座る。 んて素晴らしいんだろうってね、なって、だからこれももう何回も繰り返すけども、あの私にとって痴漢多々っていうのはもうあんたたちに入る前からもう完全に確立していたから、あのだからあんたたちはただ別に痴漢多々を学んだわけじゃなくて、痴漢多々をただ実践させていただいたっていう関係ですから、あのね、あのでそれに対するあの迷いっていうのは一切なかったわけなんですよ。ね、でまあそうなんだけれども、まあ、その後はちょっとマインドフルネスっていうものがあって、でこのマインドフルネスと痴漢多々っていうのがぶつかるんじゃないかっていうようなことを、いろいろ悩んでたっていうところまでね、これまではずっと話をしてきて、でそしてここあの、まあ、今今年のまとめですからもうずっと話しちゃうけども、あのこの、この 1,2 ヶ月の間にはっきりしたのが、あのまさに、内なる目的ですね。だからエッカールさんがアウターとインナーって言った場合に、容易にみんなね、なんかインナーが体の中でアウターが外って、思うんだけど、実は違うんですよ。あのアウターとインナーっていうのは、多分一方案の分類が一番当てはまるんで、アウターっていうのがあれ第4図なんですよ。インナーっていうのは第5図なんですよ。でそういうふうに解釈すれば完璧に理解できる。でそれをしないと、なんかまたエッカールさんがあれだけ言ってるのにわけわかんなくなってしまうわけなのね。いいですか。でそれで、エッカールさんが言ってるインナーパーパス、アウターパーパスっていうのが、このインナーパーパスによって、今目の前のことをする、歩くために歩く、ね、いうことをすることで我々はもう一つの次元に入っていく。どこからそれまでずっと時間軸の中を生きていた我々か、ね、でその時間軸の中では過去現在未来っていうふうに、して時間は流れていて、で必ず我々は未来の何かの目標のために今現在嫌なことを嫌々ながら我慢してやるっていう、そういう生き方ですね。でもし時間軸しか見えていなかったら、もうそういう生き方をするしかなかったわけ。ね、で、それに対して、エッカールさんは今、の時間を大切にしなさいって言う。で、そうすると、まあ、ある一人のね、あのエッカールさんと対話しているというか、相談に来た人が、そうすると私は、なんていうのかな、Something great なことを、やりたいと思ってるのに、それだったらなんかちまちまちまちまねした、ことで全然、その人ミディオクルっていうことを使ってたんだけども、なんか非常に平平凡凡な次元にとどまって、つまらない、人生になってしまうんじゃないかってね、ことを不平不満言ってたわけなんですよ、ね、ところが我々よく知ってるわけ。なぜ、この今の吸って吐いて一歩右足左足っていう完全に今の中にいた時に、これ以上グレートなことはありえないわけ。なぜ我々はそうすることによって、 この無時間の次元に入っていくからなんですよ。だから歩くために歩く、吸って吐いて右足左足で、やること自体が、この時間軸を生きている人にとっては恐ろしくつまらないことで、偉大なことは一切ないように見えてしまうわけね。だからエクアさんの対話をしてた人は、いやそんなんじゃ私はなんかこの人生によってサムティンググレートにアチーブしたいんだって、まあ、アメリカ人らしいことを言ってるんだけども、全然そしたら一歩二歩だったら全然アチーブできないからそんなの困るってね言ってるわけなんですよね。まあ、これはこっちのアメリカ人の方が圧倒的多数だからみんなそう思うよね。多分日本の中の人も多分そういうふうに思うと思います、ね、ところが我々は右足左足吸って吐いてって完全に今にいること以上にグレートなことはないわけ。なぜかって言ったらばその時私らは、時間軸を超えて無時間の世界に無時間の、次元に入っていくからなの ね。だからこの時間軸と、直角に交差する無時間の次元っていうものが、見えていないとそれものすごくつまらないことになるし、それが見えるとこれ以上グレートなことはない。でそうすることによって、私らは、何かとてつもない偉大なものとシンクロしていく、 そういうものと一つになっていく。で そして宇宙のパワーが私の中に流れ込んでくるっていうことを言ってるわけなんですよ、ね、でそこを例えばティクノタンシーだと、まあ、これウォーキングメディテーションでやりましたけども、ウォーキングメディテーションの目的は歩くことそのものなんだ、ね、だけど今まで時間軸を歩いてで歩いてた人はどこかに到着するために歩いている。だからなるべく早く到着するのがいいことですよね。ね、だからなるべく早く到着したら、そこで何か到達することができるから、ね、だからそうすると目的のための1歩2歩3歩4歩っていうのは全然意味のないこと でその途中で歩いている時に見える風景っていうのも全然意味のないことでだったわけね。だけども今ここで歩くために歩いた時に、世界が変わってまずピースになるね。で世界が変わるのを On this beautiful path って言われる、ね、でこれがもう完全にお浄土の世界。歩くために歩いた時に我々は全く違う次元が現れて、その次元はお浄土の次元だから、それはそこにはピースがあって、それはもちろんビューティフルね。お浄土ぐらいビューティフルなものはないから、そういう話なんですよ。いいですかね。だからこの時間軸と直角に交差する、無時間の次元、ね、っていうものがこれ以上グレートなものはないってことが、分かるか分かんないか、ね、でそれが分かんない限り時間軸の世界の中で何かを追いかけていくっていうことをからどうしても我々は卒業することができないっていうことですね。 いいですかね。はい、ここまでは、今までのまとめです、ね、でエクアースさんとかティクナタハンシーが言っていることプレゼントモメントワンダフルモメントとかパワーオブナウとかね言っているものが全部、ここに集約されてくるわけ、ね、だからナウとかプレゼントモメントっていうのがなぜ大事なのかって言ったらば、それはあくまでも時間軸上の過去現在未来の現在ではなくて、でその現在と垂直に交わり合う、無時間の今のことだからなんですよ。いいですかね。はい、ここまではまあいいですね。それで、もうそういう歩くために歩くっていう士官多座的態度で今にとどまった時に、我々は完全にマインドフルな状態になるよね。なぜもう好きとか嫌いとかが、ものから解放されているからですね。でここまで今日今までの復習ですよ。で今日ね、ここからは今日の新しい話なんだけども、そこに体っていうものが出てくるわけ。体ね。でこれどういうことかっていうと、エッカルさんはどんな感じで体に、アプローチしているか、ね、まあ人も有名な話で、20代の後半に、まあもう20代の後半だけじゃなくてもう10代の頃からでしょうね、子供の頃からでしょうけども、ずっといろいろ悩んで悩んで悩んで悩んで悩んで、でも20代の後半イギリスでなんか学生やってたんでしょうね。でその時に、もうどうにもならなくなって、ね、で、この追い詰められた時に全く新しいダイメンションが広がったね。でそのダイメンションの特徴がものすごく美しい世界だったっていうことですね。でその美しさにぼーっとして、ロンドンの公園のベンチの上で何週間も座っていたっていうことですね。だから、時間軸の 不安とか恐怖で満たされている時間軸の中に、島を見つけて、でそれがプレゼントモメントっていう時間だったわけね。それはいいんだけども、じゃあその時にエクアさんの体に何が起こっているのか、それがアライブネスなんですよ。アライブネスね。でそれで、エクアさんは、まずあなたのこのもう一つの次元に、タッチする方法として、まずアライブネスを見つけなさいっていう言い方をしてるわけ。いいですかね。でそれがインナーボディ、はい、ね、だけどアウターボディとインナーボディってそこまで行っているんだけども、なんていうかな、最後のところがちょっと詰め足りないとしか私には思えない。でエクアさんはその、完全に二重構造なんだけども、二重構造そのものなんだけども、なんかそこら辺がね、ちょっとこの22つの構造がストラクチャーがどういうふうに混じり合ってるのかっていうのが最後のところでなんかはっきりしない。 で完全に例えば thinking と awareness っていうものが全然違うのがあって、 awareness の方に being とか presence とかで、そこに宇宙の力が働くよねっていう、ことはあるんだけども、じゃあ thinking とその awareness の領域はどういう構造をしているのか、でそしてその時体っていうのはどういう意味を持つのかっていうね、っていうあたりがどうもはっきりしないですよ、ね、でそれで、今ね私が提案しているのは、いいですか、ここから今まで言わなかったことを言います、ね、二重構造になった時に、まあいいですか、二重構造っていうのは今まで多く知っている自分とは違う自分があること、ね、でそしてそれは違う自分と同時に違う世界があるってことなんですよ、ね、で今までの世界、それが荒い海ね、荒れ狂った海で、それに対してこの新しい世界っていうのが島なんですよ、島で、そこでは、もう溺れることもなく、立っていられる、ね、でだから世間を生きるっていうことはこの荒れ狂った海を生きるようなものだから、そこでは苦しみはもう避けようがないわけ、ね、いつ船から放り出されて分かんないし、あるいはその乗ってる船そのものが沈んじゃうことも あるから、もう一寸先は闇なわけね。それをなんとかごまかしごまかし生きているのが実態ですね。でそうではない島っていうものがある。でブッダご自身もその島へ行けよってね、おっしゃっている。で、まあ、その方法を述べてるんだけども、これどういうことなのとなった時に、我々は時間軸の世界が荒れ狂った海 でそれに対して無時間の世界が、島なんだ、いいですか、それがある。でそして、この無時、時間軸の世界を生きているのが、今まで自分だと思っていた自分 でその自分だと思っていたものは大体3つに構成要素からできている。一つがThinking mind ね、で二つが、エモーションですね、で三つが、物理的な体です、ね、だからそこでは、常に、大丈夫ね、あと常に Thinking ばっかりしている。そしてそこでは常にエモーションが湧いている、まあネガティブなエモーションで、そしてそこには物理的な体があるね。でまあこの間でしたけども、その、まあある人がね、まあこれツイッターにあったんだけども、肩が凝ってしょうがない、それで治療、ね、肩、まあ、整体行ったんでしょうね、整体かなんか、まあ、そういう類のも行って、そしたらあなたはずっと一日中考え事してるでしょう、ね、だから肩が凝るんだよって言われて、え、私はこのずっと考え事の世界の中にいるのは私だけなのってね、って言われて、だからそれはもう治療師の人がね、ずっと凝った肩をずっともみほぐしているわけですよ。 職業としてね。でそうするとその人が、その肩に触ることによってこの肩の硬さっていうのがこのクライアントの人たちのうわーってずっと考え事をしているところから来ているっていうのがもうテントのように分かるわけね。その肩を触れば緊張してる緊張が分かるし、でその緊張がシンキングとエモーションから来てるっていうのも分かるから、だからいくら自分が整体師として整体やってあげて、まあ一時的には良くなったとしても、もうすぐにもう明日にはもう硬くなってる。なぜか硬くしてるのは自分だから、その人のティンキングだから、ね、と、まあ、治療師の人にはもう火を見るよりも明らかなことなんだけども、本人はえこんなに考えこと私はこれが当たり前だと思ってたけども私は特別なのっていうのはもうイエスさんノーで、特別じゃないんですよ。みんなそうなわけね。みんなそうなんだけれども程度としては多分その人非常に激しいわけね。激しいからもうそれが、首から肩にかけての非常に激しい痛みを伴う、コリとなって現れているわけですね。ね。だから、thinking するとそれは当然エモーションを生むし、でそこには物理的な体があって、体がカチコチ硬い体がある、ね、それが我々の世界の自分だと思っているものですね。で、それと違う時間軸を離れて、じゃあどうやって離れるんでしたっけ。つまり、時間軸上の未来のために生きるっていう生き方をもうやめて、で歩く時だったらはどっかに到着するために歩くっていうことをもうやめて、歩くために歩くっていうことをした時に、世界がガラリと変わる。でその時にマインドフルにもなる。当然好き嫌いなしにこの世界を見ることができる、ね、でそして世界は輝いて見える、ね、まあこれは私が本当二十歳の頃から知ったことなんですけれども、だから、そういう thinking ではないアウェアネスですねがどうもあるらしい。まあここまでいいんですよ。ここまでは私も何回も何回も見ていたんだけども、でもそのアウェアネスと対になっているコンビになっている体があって、でその体がエッグラーさんは内なる体インナーボディと言っていて、でそして私はサトルボディってね、微細な身体って言っている、ね、そういう関係ですね。だから、なんていうかな、まあこれ今まで言ってこなかったわけではないです。言ってこなかったわけじゃないんだけれども、これからはもっとはっきりとね、そのアウェアネスプラスインナーボディと、ティンキングプラスフィジカルボディっていう非常に対立した2つの自分がいるよねっていうふうに、言った方がはるかにいいのではないかと思います、ね、でそれで、でその方がね実はいろんな意味での辻褄が合うのね。でなぜかって言ったらばこのアウェアネスっていうのは、アウェアネスっていうのが私がいつどこで純粋に発見したかっていうと、なんていうかな、物事っていうのはなんかいろんなものが混在してあると見えないわけなんですよ、ね、だけどもそれ以外のものが全部消え去った時にポツンと一つだけ残ったもの があるじゃないですか、ね、でそうすると他のものは全部消えてるから、あのこの正体がわかる。でこれはもともとあったんだけども、いろんなものと一緒だったからなんか混在しててよく分かんなかった。でもう他のものが一切なくなった時にポツンとこれだけが残るからこれがわかる、ね、でこれがあのずっと言ってきた謎の X っていうものですね、だから、ヴィパッサナの瞑想で、ナーマとルーパですね。ナーマというのは精神的なもの、ルーパというのは物質的なものが生じて滅して生じて滅して生じて滅しているのを見るのがヴィパッサナなんだけども、最後にはそれ自体がなくなる、とこまで行くわけなんですよ、ね、でそこで見解が2つに分かれて、全てがなくなって、全身麻酔状態になるよねっていうふうに、捉える人たちも います。だから全身麻酔だから手術が始まる前にね、点滴でそれ入れられて一気に意識を失って。でその間意識がゼロ でそれで、終わってしまったら3時間後ぐらいにね、手術が終わった3時間後ぐらいに、看護師さんに肩を叩かれて意識を取り戻すけども、この3時間の間は記憶も一切ないっていうね、だからニバーナっていうのはこういうもんなんだっていう人たちもいて、でそれだと何も問題を起こさないわけなんですよ、ね、でところがいやニバーナってそういうもんではなくて、ナーマドルーパが生じて滅するのが消えた時に、それを認識する何かがあるよねっていうことですね。でそうするとその何かっていうのは今までのナーマドルーパではないから、そうすると今までのナーマとルーパが全部消え去った時にポツンと残っているものがあるよねって言った時に、この正体がはっきりするわけ、ナーマとルーパではない何かがあるってね。でそれで、それを今までアウェアネスとか謎の X とか青空としての意識とか、大骨の意識とか、まあ、そういうことを散々言ってきたんだけども、でその時私言わなかったことがあって、でその体についてはあんまり言ってなかったんですよ、ね、だけどもどうも それはアウェーネスだけがポツンと存在するんではなくて、でそのアウェーネスを支えているもう一つの体がどうもあると見た方がいいのではないか、ね、でそれは今までの普通のルーパではない、今までの普通のフィジカルなボディではない、ね、っていうことになる。でそうするとね、ワンダルメソッドっていうのは非常にきれいに解説がついちゃうわけ。なぜかって言ったらば、ワンダルメソッドで、私らは四大分別感瞑想っていうのをするわけね。大丈夫ね。あ、まだ時間ある。もうちょっとね、するわけ、ね、で最初はこの物理的な体の中に入っていって、で地水火風っていうものを見ていくわけ、ね、でそうするとだんだんとシンキングが見えてきて、シンキングとエモーションが見えてきて、それをフォーカシングで見ることができる、ね、でそしてフォーカシングの注意の対象を、みぞおちのあたりから下腹部に移動して、そこで吸って吐いて膨らんで縮んでっていうのを見ると、体の中に微細なエネルギーが満ちるわけなんですよ、ね、最初はほんのちょっとなんだけども、それを丁寧に、はい、右の手のひら、肘、肩、ね、足、胴体ってやっていくと、完全に別の体になっていく、ね、 つまりそこで何が行われているかっていうと、要するに時間軸を生きていた thinking とエモーションと物理的な体ではない全く違う種類のアウェアネスと微細な体のコンビネーションがそこで生じてくる、ね、だから我々は二重構造になっているんだけども、その二重ってことは二つのものでしょ、ね、でその二つのうちの一つが、我々がよく知っていた thinking とエモーションとフィジカルボディで、でもう一つがはアウェアネスなんだって言ってきたんだけども、アウェアネスと同時にそこにはやっぱり微細な身体というものがあるわけだから、四大分別観瞑想によって我々はまず、微細な身体を、確保する、ね、そうすることによってこの二重構造のもう一つの方へ、入り安くなっていく、ね、でさらに、そこには一つの大きな要素があって、それが慈悲っていうものですね。で慈悲っていうものが実は、体と心の両方にまたがっていて、またがっていて、だからフィジカル、四大分別観だと、まあ、ほぼ体オンリーなんですよ。で慈悲になると、体と心と両方ですね。で慈悲っていうのは体の側面もある、要するに慈悲のエネルギーっていうのが、我々の体を満たしていくわけ、満たしていく。でも同時に慈悲っていうのは、まあ、意識のあり方としてもそうだからね。だから慈悲の瞑想によって体と心と両方がどんどん進んでいくよねっていうことね。でそれでアナパナサティになるともう純粋に心、これは心だけになるから、心が非常に研ぎ澄まされて純粋なアウェネスがそこにある。でもそれを支えているのは、サトゥルボディね、微細な身体である。ね、でそういうふうに二つの自分っていう、二人の自分っていうのかな、二つの自分っていうのがの二重構造なんだっていうことが分かれば、そうすればなぜ四大分別観がうまくいかなかったのかっていうのが分かるじゃないですか、ね、やっぱりこのもう一つの体がはっきり見えなくて、今までの体の中で、自分のピリビリビリとかね、微細な体を見つけようとしていて、であるいはもう一つの体っていうものを信じきれなくて、信じきれないから、やっぱ私にはこの体しかないんだってね、なって、でこの私にはこの体しかない、その体の中で何かを見つけようとしてもそれは見つからないです、何にもないです、そこには私が言ってるようなことはね。だからこの物理的な体ではないもう一つの体がどうもあるらしいと見た方がはるかに、論理的な整合性がついちゃうし、つじつまが合うし、皆さんの頭の中がすっきりするはずです、ね、でそうするとワンダラメソッドで一体何をやってるのかが分かる、ね、つまりもう我々の目標はもう一つの自分をはっきりさせること、でそれにはまずはもう一つの体をはっきりさせる、ね、四大分別観瞑想によって、でそれの鍵が微細なエネルギーなんですよ。いいですか。だから、皆さんの中で微細なエネルギーが感じられないってもう私も散々言われてきたんだけども、なぜかなと思ったんだけども、やっぱり、探すところを間違えている、あるいは本当の体っていうものを、微細な体っていうものを信じきれていないっていう ね。でそうすると、 もう立前なんてもうあれはもう一つの体がその体にちょっと負荷をかけることによってフィジカルボディからサトルボディへチェンジさせるのね。そうするとこのなんていうかな、フィジカルボディにとっては非常に不自然な体、不自然な姿勢をすることでスイッチが入ることで、微細な体になって、それが微細なエネルギーが満ちた体になる、ね、でもそれが信じきれない人にとってはなんかあれ単なる非常に不自然な体だって、あ別に何も感じないですって、実につまらん、まああれは本当つまらない地獄だと思うよ。立前地獄でしょ本当に、あの微細なエネルギーが感じられなかったら、まあ、こんな手をこうやって動かしてこれで動かして一体何になるのって話になっちゃって、俺はこんなつまらないもんないと思うよ。だけどもこれが微細な身体なんだってなった時に、この微細な身体の特徴はこのいわゆるの私らの体の皮膚の内側にもエネルギーがあるんだけども、皮膚の外にもあるんですよ。だからビーチボールっていうのがエネルギーの塊として存在していて、でそしてそれを押したり、ね、引き離したりすることができる、ね、そうすることによって微細な身体っていうものの皮膚感というのが、肌感覚っていうのが分かってくる、ね、そういうことですね。はい、もうちょっと仕上げていきますけども、ね、だから私今まであんまりはっきりと、まあ、サトルボディは言ってきたんだけども、サトルボディがどういう関係になってるかあんまりはっきり言わなかったんだけども、やっぱり微細な身体とこのアウェアネスっていうのがやっぱり対になっている、ね、でそして四大分別観瞑想っていうのはまずはこの微細な身体をはっきりさせる、そうすることによって我々は時間軸を出ていく、一つの可能あの準備になるってことね。いいですか。で、なんていうかな、要するに時間軸の中を生きている人は常に、未来のことを考えているから結局体がお留守になるわけね。空っぽになるんですけど、空っぽになるから常にそこには緊張があって、何も感じないわけね。だけども時間軸を生きるのをやめた途端に、我々は微細な身体を取り戻すわけで、そこには微細なエネルギーが満ちている、ね、そして慈悲の瞑想っていうのは微細なエネルギーが慈悲のエネルギーだけど、これはやっぱり体の中に存在する慈悲のエネルギーなんですよ、ね、なってそして慈悲のエネルギーに満たされた時に私らの体そのものが変わって、私らの目が変わって、で慈悲の目になった時、法華経でいう次元次宗上ですね、慈悲の目になった時に世界が全く変わって見えるよ、道を歩いている全くの赤の他人がこの世で一番大切な人になるんだよっていうことをね、いつも言ってる。で過去に問題のあった人も慈悲の目で見ることができるんだよってね、言っているわけ。いいですかね。だからそれで、もう一つの意識ともう一つの体によって二重構造性のもう一つの自分のが完成するわけで、この間何やりましたっけ。私がマインドフルにお茶を飲む、私がマインドフルに障子の3を掃除する、私がマインドフルに歯磨きをする、私がマインドフルに歩くのとは違って、私が ある人に出会う。でそのある人はね、理恵さんでも中村さんでも中島さんでも、それはヒューマンビーイングである。 B は大文字の B ですね。ビーイングである。だから大文字の B のヒューマンビーイングと、で私自身がヒューマンビーイングなんです。大文字のがお互いにインタラクションしたときに、お互いに出会ったときに、それは私とお茶碗との関係ではない全く違う、領域がそこで開かれていくね。そういう奇跡が広がっていく。でそれがニューアースにおける、人間関係の一番重要なファクターなんだっていうのがね、この間の結論でしたね。いいですか。はい。だからもうニューアース見えてきたじゃないですかね。thinking ではないアウェアネス、そしてサトルボディね、もう一つの体。それをどうやって入るの？時間軸を超えて、主観多座的態度でマインドフルネスで歩くために歩いて、右足左足でやった時に、我々は無時間の次元に入っていく。そしたら世界がガラリと変わる、そしたらビューティフルパスになって、 I walk in peace になるわけね、なるわけで、その時に、ティクナタン氏の体には微細なエネルギーが満ちているわけ、エクアさんの体には微細なアライブネスが満ちているわけね。でそこに、当然それは、ヒューマンビーイングはビーイングの一部だから、ビーイングっていうね、大文字のビーイングですよっていう宇宙の力が、なだれ込んでくるよね。で私がそうなった時に、リエさんに出会う、仲間さんに出会った時に、2人の間に3人の間に、全く違うダイメンションが現れてくる。それは私とお茶碗との関係とは比較にならない関係がね、ある。で、それがその広がりをニューアースって呼んでるわけね。ニューアースって呼んでるわけ。だから一人ではダメなんですよ。一人ではダメで、一人で独角やってたらダメなんですよ。ね、で、独角になりそうだったお釈迦様が、だから仏教はブッダガヤで始まってはいないんですよ。ブッダガヤだけだったら独角なんですよ。シッダルタ王子もね。で、サルナートに行って、昔の5人の仲間に伝えることができた時に、仏教が始まったわけね。ね。で、その時にサルナートね、私らも行ったじゃないですか。ね、素晴らしいとこですよ。そこで、おしゃがシダルタ王子、元シダルタ王子、今ブッダですけども、ブッダの、そのダイメンションが、その五ビクのね、ダイメンションと重なり合って、ね、でその時に、わって広がっていった。でそれが2500年前のニューアースなんですね。でもいかんせんやっぱり時代がそこまで行ってなかったから、まあ、仏教教団というのはできたけども、インドではちょっとねおかしくなっちゃったけども、まあその後点々バラバラにアジアに広がって、なんかよく分かんなくなったけども、今全部ね広がっていった情報を全部集めると、非常に的確に、あ、ここはシカンタザをこういうふうに強調してたのね、マインドフルネスを強調こういうふうに強調してたのね、だからこのシカンダザとマインドフルネスを合わせれば見事にスッと入っていけるよね。だけどそれをバカみたいにシカンダザとマインドフルネスが対立するんだとかね、なんかバカみたいじゃないですか、そんなこと言うのはね。でシカンダザも分かんないなんて、大乗仏教は仏教ではないなんて、とんでもないこと言うのはバカみたいじゃないですかね。そうじゃなくて、この今までの流れが全部入った時に、もう一つの意識ともう一つの体 でもう一つの自分がいて、もう一つの自分がもう一つの自分である誰かと出会った時に、そこから全く新しいダイメンションが生まれてくる。でそれが、ニューアースなんだよっていう、そういう話ですね。ごめんなさい、私ね、やっぱりもう一つの体って言い切れなかった今まで。ちょっとね、慣れがあって。でももう言わなきゃいけないと思うわ。ね、第一、ワンダルメソってもう実際やってるんだから実際やってるんだからね。それで四大分別感瞑想と慈悲の瞑想をそういうふうにやってみてください。それで完全に、もう一つの体になった時に、もう一回もう一つの意識の方、アウェーネスの方を、アナパナサティで一気に先鋭化していきます、ね、そうするとさらにもう、対象を持つ必要がない、マインドフルネスが広がって、でそれが青空のマインドフルネス、青空のシカンタさんになっていくはずです、ね、はい、だからもう一つの体っていうものをね、意識して四大分別感瞑想とか慈悲の瞑想をねやっていただけたらと思います。いいですかね。
願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん、聞くことあらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき捨てて仏法を十字線、ついに大地の不浄と共に浄土することへ。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、仏道